的心理 information。
皆さん、新年おめでとうございます。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに健やか育成課の世良さんにお越しいただき、放課後児童クラブのデジタル化についてお話しいただきます。世良さん、よろしくお願いします。
こんにちは、健やか育成課の世良です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今回は放課後児童クラブのデジタル化についてお話しいただけるということですが、まずは放課後児童クラブについて改めて教えていただけますか。
はい、放課後児童クラブは仕事や学校、介護などで放課後に児童を保育できない保護者に代わり、はい、児童をお預かりする施設です。基本的には授業が終わってから午後5時まで、必要な方は午後7時まで預けていただくことができます。
はい、授業が終わってから午後5時あるいは午後7時まで児童をお預かりする施設ということですね。三田市内ではどのくらいの方が利用されていますか。
三田市では令和4年12月現在で約930人の児童が利用しています。
そうなんですね。
市内15校の小学校で31クラブを開設しています。で、最近は仕事をされるご家庭も増えてきていますので、利用者数は年々増加しております。
そうなんですね。お子さんの多い地域では開設場所が増えるなど耳にすることもありますが、実際には1000名近く利用されているということですね。たくさんの方が利用されているということです。そこでのデジタル化といいますと、どのようなことを進めていらっしゃるんでしょうか。また児童クラブにはパソコンなどの設備はないということですか。
はい、放課後児童クラブですが、はい、今まではパソコンがない状態で運営してきました。
はい、
今でも児童の出席確認や会計簿などは決められた様式に職員が手書きで書類を作っているような状態です。
そうだったんですね。手書きでの書類の作成は大変ですよね。人数が多くなると手間や時間もかかりそうですね。
はい、パソコンやネットワークがない状態での運営を続けてきたのですが、
はい、
昨今のデジタル化の進展に伴って保護者からも児童が確かに児童クラブに行っているか確認したい、児童クラブとの連絡方法が電話とファックスのみというのは不便だという意見が寄せられるようになってきました。
そう
ですね、こちら側としても保護者に一斉連絡する手段が電話と郵便以外にない状態で運営を続けていくことが難しくなってきていました。
保護者への一斉連絡が必要になると言いますと、どのような時なんでしょうか。
はい、保護者への一斉連絡は、例えば放課後児童クラブに児童がいる間に大雨などの気象警報が発表になった時、保護者にお迎えを要請するのですが、そういった際に行うようにしています。
そうなんですね。保護者の方へのお迎え要請、今はどのようになさっていますか。
はい、今のところお迎えが必要な児童の保護者に、
はい、
1件ずつ放課後児童クラブから電話連絡をしています。なかなか時間がかかるのと、保護者から折り返しお電話をもらっても、
はい、
児童クラブ側が話し中であると、留守番電話に録音もできないということで、なかなかスムーズに進まないことが課題になっていました。
そうなんですね。利用される方が増える中で1件ずつ連絡するとなりますと時間もかかりますし、確実な連絡も取りづらく、保護者の方も放課後児童クラブの方もどちらも大変ですよね。
はい、特に最近はアプリやメールなど大勢の人に一斉に連絡する手段がたくさんありますので、そういったものを使ったやり取りをしたいという思いがありました。
そこで放課後児童クラブのデジタル化ということですね。
はい、 放課後児童クラブのデジタル化というと漠然としていますが、今現在進めているのは保護者への一斉連絡ができるシステムと、児童の入退室時間を保護者に伝えることのできるシステムの導入です。
そういったシステムの導入によって、先ほどの起床警報が出た時の保護者の方への連絡がスムーズになるということですか？
はい、専用のアプリかメールアドレスを登録してもらうことで、大勢の方に一斉に連絡をすることが可能になります、また児童がクラブに入室した時と退室した時に保護者に連絡が行きますので、保護者の方にも安心して利用していただけるかなと思っています。
そうですね、それはいいことですよね、一斉連絡などの利便性ももちろんそうなんですけれども、お子さんの居場所を確認できることが何よりありがたいでしょうね。デジタル化を進めているところとおっしゃいましたが、今現在はどういった状況なんでしょうか？ネット環境やパソコンの設置などは済んでいらっしゃいますか？
インターネット回線については令和3年度末に工事をしていまして、全クラブに環境整備されています、パソコンではないのですが、今年度中にタブレット端末を各クラブに1台ずつ配置する予定です。
そうなんですね。
そのタブレット端末の設置と合わせて、保護者への一斉連絡や児童の入退室時間のお知らせなどができるシステムの導入を進めたいと考えています。
そうなんですね。ただ新たに取り入れるとなりますと、慣れないことも混乱が起きそうですよね。
はい、そうですね。ですので、まず職員がシステムに慣れるために、11月から職員の出退勤時刻の登録をシステムによって行っています。また前市に導入する前の施行として、弥生児童クラブにおいて、11月下旬から児童の入退室時間を保護者に伝えるサービスを開始しています。少しずつ利用する児童クラブを増やしていき、最終的には全市の児童クラブでの運用を目指しています。
はい、わかりました。ニーズが高まっているでしょうから、早い段階でスムーズに運用できるといいですよね。さあ、ここまでお伺いしてまいりました、放課後児童クラブのデジタル化、放課後児童クラブを利用しているお子さんたちとその保護者の方が安心して過ごすための取り組みということですよね。デジタルの力を使って、より安心安全な放課後児童クラブになることを祈っています。佐田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は健やか育成課佐田さんにお越しいただき、放課後児童クラブのデジタル化についてご紹介いただきました。次回の放送は1月16日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。